では黙示録15章です。黙示録15章でついに主が最後の災いということで、この災いを見ていくことになりますが、実際の災いは実は16章で、その前座と言ってもいいかもしれませんが、その地上に主が最後の災いを下していく、その天においてそれを準備するみたいな感じですね。でその天における、この場面が15章に書いてありますですね。で私たちがね、午前礼拝で学びましたが、私たちが主をが本当に公正に裁きをもたらす方であることを、恐れかしこみつつですね、この地上を生きてですね、そして、この備えていくっていうんですかね、という、時になればなと思いますが、ノアの時もうすでに、ね、あるんですよね。水による裁きでした。で今度は火による裁きですね。火による裁きでは一節をご覧ください。また私は天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。ここに神の憤りは極まるのである。すごいですね。大きな印とあって、その天にある大きな印としてはもうすでにね、12章で、この女が出てきて、その後で、天に現れたのが炎のように赤い大きな竜と、これだけでも大きな印ですが、この15章は単に大きくなく、大きなだけでなく、驚くべき大きな印と相当な印ですね。それが7人の御使いがそれぞれ一つずつ災害を持って、でこれが最後の7つの災害であって、憤りが極まるって書いてあるんですね。極まるなんです。でこれがギリシャ語でテレオっていうんですが、イエス様が十字架の上で完了したっていう言葉がテテレスタイという有名な言葉がありますが、それと同じ言葉なんですよね。つまりイエス様が十字架の上で贖いをですね、完成した、完了してくださったと同じように、これから今度は神の憤り、あるいは御怒りですね、怒りを完全にしてくださると、それで終わりにしてくださるということであります。では2節かな、今度ね、待ってくださいね。あれですね。ごめんなさい。その次の2節まだ読まないんですけれども、そこにね、モーセと、3節ですね、子羊の歌っていうのが出てくるんですよね。モーセと子羊の歌でね、これ子羊、つまりキリストが私たちの罪のためにご自身が罪を負って神の御怒りを受けてくださったということです。でそこに罪の許しがあって、この方にあって神の怒りから救われるわけです。で私たちが何から救われるのかっていうのをね、これ本当に知っておかないとダメですよね。十字架に一緒につけられた男がさ、ここから俺たちも救ってくれと、お前キリストなんだろうって言ってね、それが救いなのかって、救いじゃないんですよね。私のことを御国についたら、御国の座についたら覚えていてくださいって、そっちの方が救いだったんですよね。で何かというと、神の罪に対する怒りからの救いですね。怒りっていうのは裁判官の持つような怒りですね。この冷静に考えて、これは本当に悪である、罪であるということが分かって、そして、感情も含まれますけれども、主にこの冷静になって裁くっていうことですね。で、これを、から救われるというですね。 ローマの5章の9節で、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるわけですよ。それなお一層確かなことですと書いてあります。で、このいいですか、次大事ですね。この子羊を拒んだらどうなるのかと、このイエス様の血を拒んだらどうなるのかっていうのが、その今は一番の大きな問題なんです。それがヘブル書の 10章29節から31節ですけれども、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと、ここですね。分かりましたね。生ける神の手の中に落ちる、でこれが神の憤りですね。それは極まると、いかに恐ろしいことかということです。で2節ですが、私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてガラスの海のほとりに立っていたと。興味深いですね。今ガラスの海、海と書いてあります。そして主の前に立っているんですが、この場面は黙示録の4章に戻るんですよ。4章で神の御座の幻があって、ですね、具体的には6節ですね、まあ、6節の前に何書いてあるかって言ったら、あの主の御座がこの壁玉のように赤目のうのように輝いておられるのがあって、その周りに24の座があって、長老たちが座っていてですね、金の冠してて、そしてあとは、周りに、御座のあたりに4つの生き物がいたと。これケルビムのような、まあ、ケルビム本人かもしれない、いたと。その場面ですよ。で6節に、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったとこう書いてあります。でその時にも説明しましたが、あの当時この王座があって、そして人々が王座の前に出てくる時にこう距離があるんですよ。だから王座にそんな近づいちゃダメなわけですよね。でいつも思い出すのがラストエンペラーなんですね。で映画知ってます皆さん、あの満州の最後の王様溥儀、ちっちゃい子供がねバーンってあった時にね、ちょっとかなり遠いところからねはっはーってみんなでこうやるんだけど、距離あるんだよね。でこれは王であるから威厳っていうか、そのもうね近づけない存在として、威厳として遺構として、その海と呼ばれます。そこが当時ね、その空間がそれなんですよ。で、あのガラスって書いてあるのは、これがあのこのね天や天のエルサレムの特徴で、まあ、神ご自身があのこの宝石のように輝いていらっしゃいます。光であられるお方で、そして混じり気がない、汚れていない、清いとか、そういうことを表していて、天のエルサレムってすごいんですよ。この透き通っているって書いてあるんですよね。だから純金なんだけど、あまりにも純だからもう透き通るほどになっているって感じですね。でそれがこのガラスの海なんです。で15章はさらにですよ、火が混じっているって言うんですよ。なんでかわかります？これはね、地上に火による裁きが下るじゃないですか。で地上に下ってる火があって、そしてこう反射してるんですよ。つまりこの神の御座から 出るこの災害、この憤りというものをこの地上にいる反映しているっていうね。でこのような状況 で人々がいますけれども、そこに獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々とあります。はい、13章開いてください。でそこに獣が、することがあって、7節ですね、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたとですね。で、この11節以降のところに、この拝まない者たちは殺されると、また、この刻印を押されることを拒んだ者たちは、売り買いができないということが書かれています。打ち勝ったと、獣が生徒たちに。地上においてこの殉教するしかない、もう死ぬしかないんですよ、この獣を拝まなかったらですね。で打ち勝つっていうね、その獣の方がもうどんどんどんどん殺していくんですよ。でも地上だけの話、こっちはどうですか、天においては打ち勝ったって書いてあるんですよ。ここですね。地上では負けてるように見えるけども、それは地上で見た獣サイドで見た打ち勝つであり、その死が敗北を意味しておらず、誠の勝利が天にあり保証されているということなんですね。この天と地の逆転って言ってもいいですけれども、これをイエス様も弟子たちに教えられました。ルカによる福音書の12章の4節と5節で、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいと。獣に対しては地上においてとてつもない災害が下り、そして死んだ後も火と硫黄の池に世々に至るまで苦しむというゲヘナですね。その方を、そこに投げ込む権威の力のある方を恐れなさいと。でも自分に対しては、この命を奪おうとする者たちを恐れなくていいよと、何もできないんだよと、このように言っているんですよね。もう本当に殉教っていうのはもう栄光に輝いているっていうのが聖書の見方です。昨日の夜ですね、素晴らしい動画を見ました。でそれはですね、ちょうど10年前、イスラム国で、皆さん覚えてますかね、イスラム国まだ健在なんですけどね、後藤健二さんがお亡くなりになってね、で前も後藤健二さんがお亡くなって10周年目に何か会を設けたらしいですね、最近ね、ほんとごく最近ですよ。で昨日はそのイスラム国が十字軍に対して私たちは鉄槌を下すとしてビデオを作ってですね、でそれが何かと言ったら地中海沿岸リビアの方です。そこに出稼ぎに来ていた、エジプトから出稼ぎに来ていたコプト教、まあこれクリスチャンたちですよ。でプラスどっかのアフリカのなんか兄弟って言ってもね、最初クリスチャンじゃなかったのに、いや私彼らと一緒だからって言って、そこでイエス様を信じたっていう人がいるんですが、彼らがこの、オレンジのスーツ、あれですね、服を着させられて海岸を一人一人歩いて、もう屠殺場のようにしてこう一人一人並べられてですね、そしてこの首を切るというこのプロモーションビデオを作ったんですよ。あの時すごかったでしょ、いろんな人に対してやってるでしょ。でそれはもう純粋にキリスト教徒に対して行ったんです。でそれだけ見ると悲惨な映像なんですが、アラビア語が分かる人たちがもう感動しました。主イエス、イエス様って、そのようにして それを編集せず禁内でくれていたということで、エジプトのコプト教の教会の人は大喜びだったんです。彼らはバプテスマのヨハネが斬首されるとか、この聖画っていうのがあるんですよね。この絵を描いて斬首されたとか、そのある生徒が、聖人がこれをね、覚えるっていうことをね、いつも礼拝でやるんですよ。でもまさか私たちが現実に今の時代にこのような生きた証ができるのかという感動なんですよね。で、私たちは愛して愛して示して証を立てていかなきゃいけない。そして若いお兄さんたちですよ。このでもう本当に文盲ぐらいのね、貧しい人たちですよ。もう出稼ぎに来てるから。で、そういう人たちがね、もう成人になって、まあ、コプト教会だからね、その彼らの21人教会っていうのも今あるんですね。で、そこに葬られて、彼らの遺品とかもこう展示されているんですけれども、で、実際にね、ちっちゃなね、クリスチャンの村があるんですよ。で、そこにね、行くとね、この未亡人になったね、人たちは、私は嬉しいですと、悲しいけど嬉しいですとね。そしてあとお母さんとかね、その息子殺されたお母さんはね、もうね、その人がね、イスラム国のね、やった人が来たらね、もう私お茶出しますよと、もう息子をね、天国に送ってくれたんだからって、もうすごいでしょ、すごいでしょ、これね、あまりにもすごすぎてちょっとついていけないんだけど、でもここ15章の世界ですよ、15章の世界ですよ。彼らは打ち勝ったんです。ハレルヤですね、打ち勝ったんです。そして今ハレルヤって言ったけども、これから歌を歌うから、神の盾ごとを手にしてほとりに立っていると、このガラスの実のこれから歌うんですよ。あの14章にもあったでしょ、これ天からのこの盾ごとの音が。で、ここでも自分たちで盾ごとを手にして、でね、ガラスの海のほとりに立ってる。なんだろう、これなんでほとりなのかなって言ったら、まあ、もちろんこのガラス、海のところには入れないので、入るところじゃないから、だけどもう一つこの3節なんですよ。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌ったと。ここがヒントなんです。モーセの歌、神のしもべである、モーセの歌と子羊の歌なんです。これって何なのかと言いますと、出エジプト記の15章で紅海を渡り切ったこのイスラエルの人たちが歌を歌うんですね。で、それがどういう歌かって言ったら、自分たちはこの乾いたところ、この紅海が分かれて乾いたところを渡ったけれども、そのエジプト軍の精鋭部隊が戦車に乗って追っかけてきてるわけですよ。で、彼らが向こう岸に行って渡り切った時に、その壁になっていた海が元に戻って、それで彼らが溺れ死んでですね、エジプト人が。で、その戦車も含めて全部プカプカ死体も浮かんでいるようなものを目の当たりにした後で歌った歌なんです。15章の1節2節だけ読みますと、主に向かって私は歌おう、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた、主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた、この方こそ私の神、私はこの方を褒めたたえる、私の父の神、この方を私は崇める、ってこう言ってるんですね。ここで皆さん描いてくださいよ。エジプトを神が滅ぼされたことによって、自分たちを救って、自分たちが水の中を通ってですよ、ね、そして同じ水によってエジプトを滅ぼしたことによって彼らは救われて、そしてエジプトとは違う反対側の向こう岸に立っているわけなんです。これと彼らは天と地重ねられてるんです。子羊の歌でもあるでしょう。何かと言ったら、この獣の国を神がこれから火によって滅ぼされるわけなんです。 しかし子羊の血によって罪から解放されて今の世から救い出されたというこの生徒たちが向こう岸に立ってるみたいな感じ、この天にいることによって、わかりますか、あのね、あがないっていう言葉とかね、あとは救いっていう言葉ですね、これ一体どういうことかっていうのは霊的にはもう霊の世界では起こっていることなんですけれども、見づらいけれどもこの出エジプトで起こった出来事が起こったってことなんです。ですか？霊、私たちを死と罪と死の中に閉じ込め縛っていたサタンの、この脳天を打ち砕いてくださりですね、イエス様が、そしてその滅ぼしたことによって解放せしめて私たちを向こう岸に、つまり、ここだとこの御国ですね、御国へと、この渡らせてくださった。でこのことを象徴的に表しているのが水のバプテスマだと第一ペテロの中に書かれているんですね。あの水ですね、この水の中、水入ってキリストが、キリストともに私が葬られてキリストともによみがえったと、この水を通って、でそこで罪は裁かれて、悪魔はもう、力を失ってしまって、キリストの支配の中に私たちが入ったんだよということを表しているということでね、モーセの歌と子羊の歌なんですよ。そして中身を見ましょうか。3節の途中から、主よ全能者なる神よ、あなたの御業は偉大で驚くべきものです。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく真実ですと。これ午前中にじっくりと学んだので、午後からの方はぜひね、この夜にアップされる動画をね見てください、説教を聞いてください。まずは全能者であることを歌ってます。で驚くべき技なんですが、これね、詩編に多く出てきて、この表現が、例えば86編の9節と10節にはこう書いてあります。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て伏し拝み、あなたの皆をあがめます。まことにあなたは、大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神ですと。このようにね、もう、すべての国々が、の神々に勝ってはるかに優れた方、屈しい技を行う、驚くべき技を行う、大いなる方だと。だから諸国、だからイスラエルの神のみならず諸国の民の王なんだっていうね、でこういう告白なんですよ。でこれができるのが何でかって言ったら、これからもうものすごい力を表すことによって、つまり災害ですね、災害の力を表すことによって、地を揺るがすことによって、それでもう神がいるとしか、このイスラエルの神がいるとしか思えない状況へと神様が仕向けていくわけなんです。ですか、イザヤ書にですね、24章なんですが、始まりがね、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされるです。今イスラエルの神とかなんだかって言っても、んな関係ないよ、なんでイスラエルが俺たちと関係あるの、日本なのに遠くなのにねってなるじゃないですか。でも今まで経験したことのない表を覆して、これ表面ですよ、それが覆るような大地震が起こったら、もう一言じゃ全然ないわけですよ。でそのスケールといった、その規模といったら、もう今まで私たち地震大国である日本の私たちが経験してない、もう超ド級の地震でしょ。でだからもうイスラエル神と何だか言ってられないですよ。そこの中で主が戻ってこられるというのは24章で予言されていて、それなので主のものとされている人たちが、14節から16節も読みますね、この24章。彼らは声を上げて喜び歌い、西の方から主の意向をたたえて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの神主の皆を、地の果てから私たちは 正しい方に誉れあれという褒め歌を聞くと。わかりました。西からも東からも主を崇めよ、この方は正しい裁きを行われていると。そのイスラエルなんていうのもはるかに超えて地の果てに至るまでの賛美を捧げているということなんですね。だから諸国の民の王よと書いてあって、で次に書いてあったのが、あなたの道は正しく真実ですと。今も歌ってますね、このイザヤも。正しい方に誉れあれ、正しい方なんですね。真実な方です。理解できないことがたくさん起こります。しかし主は正しい方で、必ず悪に対して悪で報いてくださるお方です。ローマの2章の6節から8節を読みします。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されますと。こういうことですね。必ず一人一人に報いを与えられる。で次4節、主よあなたを恐れず皆を崇めない者がいるでしょうか。あなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの皆に見舞いにひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。だからこの歌っていうのはやっぱ正しい裁きが明らかにされたということですね。そして新しい内容としては、主が恐れられるべきお方、皆が崇められると。あなたを恐れずに皆を崇めない者がいるでしょうかと、こう言ってるんですね。でこれがこの大いなる技、このですね、裁きが行われることによってみんながそうやって崇めるっていうことですね。これもね、詩編の96編の1節から6節までお読みしますね。っていうかこれ読んだかな、購読文ですね。そうです、朝の購読文。あ、じゃないか、これはね、そうですね、そうです、そうです。1節から6節までね。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の間で語り継げよ。その屈しい御業をあらゆる民の間で。まことに主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことにどの民の神々も皆偽りだ。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は御前にあり、力と輝きは主の聖女にあると。新約聖書でもイエス様がそのようにして崇められるということが書いてあります。2章の10節、ピリピですね。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためだということです。崇められる、恐れられるですね。次に聖なる方、これは被造物から分かたれているという意味で、神の栄光を自分たちと混ぜ合わせているこの獣の国ですね。偶像礼拝をしているし、神の名を冒涜しているし、とにかく神は神であられるという領域にもどんどん立ち入っていくということに対して火を持って清めていくわけであります。でこれもね、午前礼拝具体的に話したので、皆さんぜひね、聞いてない方聞いてくださいね。で全ての国々は来て、民は来てあなたの御前に来る。やっぱこれ全ての国々っていうのが強調されています。黙示録全体でも強調されているし、詩編とか見るとものすごい強調されている。あとはイザヤとかね、全ての国々が来るんですよ。文句なく来るんですよ。そのどこかの国々だけがじゃないんですね。あらゆる国の人たちがこのキリストにあって掲示してくださったこのご自身の姿をですね、褒めたたえるわけです。皆さんもね、世界にいる 兄弟姉妹と共に賛美する時があるといいです。そうすると天の姿あるいは終わりの日の姿を少し垣間見ることができます。今週東アジア青年キリスト大会がありますが、そこの特徴、何が魅力的かと、これね、英語を使わないんですよ。英語で賛美しないんですよ。何語を知ってます？日本語？いや、日本語も入ってます。韓国語と中国語、3つの言語で1つの歌詞で賛美します。もう全然変わってきます。あるいはね、イスラエルに行かれるといいかもしれません。イスラエルにはイエス様がよみがえったとされる園の墓というのがありますが、そこでベンチがあって座るところがあってですね、いろんなところからいろんな言語の賛美や生産式のこうやってるんですよ。だいたい私たち日本人のクリスチャンはね、まず日本語でやってるっていうのはあるけど、あとは宣教師さんが持ち込んできてくれた、例えばアメリカ多いから英語か、あるいはね、韓国系の教会だったら韓国語か、そしてなんだろう、あとは分かんないけどね、だいたいやっぱりその宣教師さんが持ち込んできた言語だっていうぐらいで、で日本人はアメリカの宗教でしょってことになるんだよね。だいたいそうですよ。あ、そうそう、アメリカ人の宣教師のね、兄弟がね、もう驚いててね、こういうふうに言われたんだって。え、聖書ってもともと英語で書かれてたんでしょって言われて、あーって言われちゃって払拭してください、払拭してください。今ね、 YouTube という、まあ、素晴らしい武器があります。武器っていうか道具ですね。で、特にコロナの時には同じアメイジングレースとか、あとは、この、アロン の、 祝福の祈りのね、歌とかをものすごい数の国のね、人たちが、しかも民族衣装も多くの人が着てるんですよね。でですね、その国の言葉で賛美してるんですよ。それ一つの動画になってますからね、見てくれるといいかな。アメリカンじゃないですから、アメリカ人じゃない。最初にちょっと出るけどね、アメリカ人もちろんありますよ。でもね、本当に知ってほしいんですよ。あと僕はアジアの大会、選挙大会、それもいいんだよね。カンボジアのね、若い女の子がこういう踊りでね、イエス様のね、復活を褒めたたいてるんですよ。もうなんかね、鳥肌が立ちましたね。でね、それはね、なんかね、外国体験じゃないんですよ。天国体験です。神の国体験です。いや、なんかもうね、ちょっと外国とか苦手だからねって言ったらね、天国行かない方がいいわいろんな国ですよ。もう日本人だけで十分ですよ。もうなんかアメリカ人とかなんか大変だしねとかなんかでね、なんかバタクサクサクでとかね、もうね、バタクサいどころじゃないですからね、もうね、ものすごいですからね。そして5節、戻ります、本文に。その後私は見た、天にある証の幕屋である神殿が開かれた。そして7人の御使いが7つの災害を携えて神殿から出てきた。彼らは清く光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていたと。はい、ここはいいですか、すごいですね。まずね、証の幕屋である神殿が開かれたとあります。で、11章の19節って黙示録ですよ。すでにこの神の第7のラッパが吹かれた後に天における賛美があったんですね。で、最後のところでこの19節を見ると、それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると 稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の雹が降ったということでね、契約の箱が見えたっていうんですよね。これがね、さっき読んだ神殿が開かれたっていうことです。神殿あるいは幕屋の構造をまた思い出してください。これまたしょっちゅう話してるけど、一度ねまだ見たことないです、しっかり見てくださいですか。このもう絵とか図とかいろいろあるからね、もうそれね絶対見てほしいですね。でなんでかっていうとね、まずね、東側がこ、皆さんから見たら東側はどっち側ですか。普通はこっち側ですね。じゃあ東側こっちにする。東側がこっち でこれ入り口があるんですよ。でここに外庭があって、でね、ここら辺にこの幕屋あるいは神殿があるわけですよね。でこっち側、この東側の方が幕なんですよね。あるいは神殿だと戸になってますけれども、もう幕屋だったら幕なんですよ。でそこを入るとですね、でその形がですね3対1なんですよ。高さも1なんですね。ですか、覚えておいてくださいよ。3対1で長方形全体で見ると、で高さは1で、中入ると2対1の長方形の部分、これ聖所と言います。でそこにこう中から入ると右側、つまり北側に、この臨在の机のパン、臨在のパンっていうのがあります。昔はね、備えのパンの机って言ったかな、昔の訳だと。でそれがあって、そして左側、南側に燭台ですね、メノラーですね、この灯火皿ですよ、それがあります。でその正面にこの高壇、高卓壇ですね、があるんですが、そこに接して垂れ幕があります。実は3対1の聖所はその2対1と1対1ってこのね、2、1のところに仕切りがあるわけですですね。仕切りがあって、そこは垂れ幕で、その垂れ幕のところに、この高壇があって、で、その高を炊くわけなんですね。高を炊くための壇ですから。で、高を炊いて、で、この年に1回大祭司がそこに入ってくるんですけど、そこの、高をこう煙を入れながらですね、その中に入ってくるんですよ。で、その中に契約の箱がある。なんで契約の箱っていうかって言ったら、古い契約であるモーセの律法の実戒ですね、それが書き込まれているわけなんですよ。でその石がこの契約の箱の中にあって、で、それを蓋のようにして、この金で、しかもケルビムが2つがケルビムが彫られている、純金で作られた蓋があって、これをなだめの蓋、前は贖いの蓋とか食材貝って訳されてました、なるわけです。そして主はそのケルビムがこのね翼をねこのに重ねている、これ礼拝している姿なんですね、重ねているこの真ん中で私はそこから語るって言われたんです。でそこが神が着座、つまり座を設けてそこで座っておられるところを表していて、そこから主がお語りになるんです。でこれ午前中少し言及した異なる日ですね。それをね、多分ね、このね、祭司の息子たちね、この聖所の中に入ろうとしちゃったかなって思うんだよね。その中に入ろうとしちゃって、それはね、エレビ記の16章を見ると、この、贖いの日のところに出てくるんですよ、彼らが。で、それは大祭司が年に1回やらなきゃいけないって書いてあるから、多分聖所に入っちゃったんだよ。入ったらもうやばいっすよ、そのまま。神様の命じられた方法じゃない方法で入ったら。一発で死にます。っていうほど、なぜかって言ったら主がの御座があるところで最も清いところだからです。で今度ね、8章を開いてください。黙示録の8章、7つのラッパが吹き鳴らされる時がありました。でその前にやったのがこれです。2節から5節までお読みします。それから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに備えて御座の前にある金の祭壇の前で捧げるためであった。 光の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声が轟き、稲妻がきらめき、地震が起こったと。わかりましたか、この違いですか。香のところから煙を、その火を取って、それによってそれを投げつけたわけです。その時の災い、災害が、例えばこの、陸にあるこの3分の1が滅ぼされて、海にある3分の1が滅ぼされて、そして、水の源ですね、人々が飲む水の源の3分の1が滅ぼされて、あと月とか太陽の日の3分の1がなくなったってことです。でこれがこうなんです。で聖女のところから行ったんです。でも今はどうですか、死聖女から直接出てるんですよ。ここは大きな違いです。だからもうこう8章のこの7つのラッパっていうのはまだね抑制的なんですよ。3分の1でしょ。でだけれども今度は極みに達するってね、このね災害が極みに達するっていうのはもうその主ご自身が直接裁くって感じ。このもちろん見つかりを通してなんですけど、それでもその神のその死聖所にいた神の御座のすぐそばにいる7人の見つかりが、しかもこれね輝いてるんですよ。見てください、これ清く光り輝く天布を着て、胸には金の帯でしょう。これイエス様の姿にそっくりなのね。一章に出てくるイエス様がヨハネに現れた時の姿にそっくり、つまり神の栄光がもろ現れている姿で出てきたという内容になります。説明がなくなりましたが、聖女その死聖女そのものからこの神の契約の箱があるところから、最も清いところからそのままこの裁きを行うということで、もう究極の憤り、極みの憤りって言ってもいいですね。ということになる。これね、分かりやすくね、どうやったら説明できるかなと思って、例えばそうだな、日本の中でアメリカ人が問題に巻き込まれたと、まあ、この日米のねこう外交問題にもなりかけるっていうのはねあるかもしれません。最初にね、まあ、大使館の職員が現れて、在日米大使館のね、アメリカの方の大使館のね、そのね拉致が開かなかったって。で大使自身がね今度やってくれと、それでも拉致は開かなかったと。ついにアメリカからわざわざ国務長官がやってきてね、で今度大統領自身がやって解決するっていう、こんな感じかな、こんな感じですよ。これあれですよね、北朝鮮で本当にこれね、これに近いこと起こったからね。これ北朝鮮で捕らえられたアメリカ人の人がなんか植物人間状態でなったとか、あとは他にもね、副大統領まで行ってから、大統領見たことあるかな、拉致開かないから、普通 の、 国務省って今の日本の外務省ですよ、外務省の国務省の職員がいたところで拉致開かないし、そこに大使館もないから他のなんか他の国の大使返してね、言っても拉致開かないから、もう上一番上のトップですよ、トップが行くしかないっていう。だからこのそういう感じです。もう獣の国がもう全然悔い改めないから、もう直接神ご自身が裁きを下すと。でこの身なりなんですけど、これすごく祭祀的ですね、祭祀的ですね。この装束、天布でしょ、金の帯でも、これ神様のところにいるから金になってるんですけど、帯をしていると。そして7節に、また4つの生き物の一つが7人の御使いたちに7つの金の鉢を渡したが、それには世々限りなく生きておられる神の憤りが満ちていたと。いやいやすごいね、世々限りなく生きておられる神の憤りで、永遠に生きておられるお方がいて、その憤りを注ぐということになりますですね。もうすでにね、御使いが14節の方で宣言したの、もう、ま、あの もう書かれてましたよね。覚えてます？10節11節ね。そのものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りのブドウ酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しめられる。彼らの苦しみの煙は世々限りなく立ち上る、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者には昼も夜も安らぎがないという、この世々に生きておられる、あるいは世々に立ち上るということですね。で、午前中学びましたが、こう大きな災害が起こると、こう私たちが安定していると思っているものが安定しない、揺らいでくると、当たり前だと思っているものが当たり前じゃなくて、永遠に生きておられる王座があって、御座があって、それで世界が成り立っているんだってことに気づくはずなんですね。でもそれさえも拒んでいくっていうことですね、ここではね。で、8節です。神殿は神の栄光とその道からから立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその神殿に入ることができなかったとありますが、これで思い出す人いるでしょうか。神殿においてもソロモンの、またモーセの幕屋においてもどちらでも起こりましたが、建てられた直後に栄光の雲が幕屋を満ち、あるいは宮を満たして、それで祭司たちもモーセも、それも幕屋の時にモーセも言いましたね。で、祭司たちはソロモンの、誰も入ることができなくなった。つまり神の栄光が満ち満ちているので、誰も立ち入ることができないという、こういう状況なんですよ。で、これが神の清さ、正しさ、栄光、力を最も表しているものなんですね。なのでね、16章読んでいきますが、次回、このなんかなんていうかな、このグロテスクな様子っていうのかな、このひどい様子を見て、うわーこれ大変だなって読まないようにって言ったら変ですけども、それだとちょっとね、間違って見方になっちゃうわけ。そうではなくて、神様の清さ、正しさ、栄光、力、これが満ち溢れていて、私たちはただ恐れを持ってひれ伏すしかないというところに行くわけなんですよ。これ本当にね、なんかいろんな意味で思うんですね。ゼカリアがゼカリア書にね、2章の13節にこう書いてますが、すべて肉なるものよ、主の前で静まれ、主が聖なる御住まいから立ち上がられているからだと。皆の前で静まれってね、これね、普段はしてないです。しかし神の力が現れている時、私たちは皆が黙って何も言えなくなります。ね、獣の国ってうるさいの、神冒涜してるでしょ、なんでこんなことしてひでえな、この神この野郎バカ野郎ってね、これやってるわけですよ。これが世の中です。なんでこんなことするの、あの人これうるさいじゃん。で、人は対立して喧嘩して妬んで見下して、でもね、そういう人たちが平等にみんな静かになる時って結構あるんですよ。何も言えない時、例えば人が死んだ時、今まで対立した人たちも同じように一緒に山積しますよ。で、そこで争ってどうするのでしょう。で、これ、伝道者の書に書いてあるし、知恵を、ね、得るんだと、結婚式行くよりね、葬式行った方がいいって書いてある。 その知恵を得ることができるから、人の言葉数少なくしなさいと、この礼拝と近くにこの礼拝するね、礼拝行った時は言葉数少なくしなさいと言ってるんですね。でその時に、あ、人の命はいかに儚いか、神、すべて命を与え命を取られる神がいるんだということを認めざるを得ないんですよ。みんな静かになります。でさっき言ったように災害、この雷とか午前中お話しましたよね。その時も皆が、あとは悲惨な出来事が起こった時に慰めるとか、共にいるとか、一つになって、誰も喋らないですよ。静まれっていうのはこういうことですね。でこれがもう100倍も200、1000倍も万倍もスケールを大きくしたのが16章ですね。これから読んでいく16章です。そして私たちはただ恐れかしこむ、黙る、聖なる御住まいから彼立ち上がられる、書いてますね。これが具体的ですね。この7つの御使い通しですけれども、主が立ち上がられて、そしてまあ、最終的にはイエス様が戻ってこられるという意味ですけれども、ということになります。はい、皆さんはクリスチャンなので、この小さな神様の声、いろんな雑音がいろいろ聞こえてくる中で静まって、そして神の声を聞き続けていくっていうんですかね、雑音うるさいけどね。でもイエス様言われましたね、良い羊飼いの羊は、羊は何だっけ、羊飼いの声を聞くか、自分の羊飼いであればね、声聞き取れますからね、聞いてってね、そして、恐れかしこみつつ歩んでいきましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました、感謝します。本当に、この難しい箇所から、この災害という、私たちは、このなかなか受け付けられるのも本当大変なことですから、けれどもあなたがどのような形で力と栄光を表しておられるのかを見ることができたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞその中にあって、いつもこの冒涜する獣の声もたくさん聞こえますけど、反キリスト的な声もたくさん聞こえますが、そうではなくて恐れかしこんで礼拝して賛美する声を聞き続けていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。どうかあなたの、この愛とイエス様の恵みと聖霊にある交わりが私たち共にありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。